皆さんこんにちは。ポッドキャスト番組政治道楽 TBS ラジオ記者の澤田大樹です。そしてこの番組を一緒に担当してくれるパートナーは
選挙ライターの宮原ジェフリーです。
よろしくお願いします。 TBS ラジオプレゼンツ政治道楽は趣味について語るように政治を語っていこうというポッドキャスト番組です。毎週月曜日に毎回20分くらいの番組を配信していますということで、今日はこの2人でお送りします。
お願いします。
ご無沙汰です。
はい、
月1ぐらいの収録なの で、ね、ほぼ月1なんですよね。近況などまずありますか？
など、
まあ、私あるんですよ。まあ、
どうぞどうぞ。
あの世界という
雑誌の
岩波の世界という雑誌で、はい、さよなら自民党という特集が、うん、まあ、政治と金問題に関連してあるんですけども、はいはいはい、そこでドキュメント、自己保身という政治刷新という、うん、記事を書きましたので、ぜひ読んでみてください。
はい、読みます。
はい。
僕は別に、あの、今から話す京都の花に行った話ぐらいですかね。
はい。
はい。
はい、
です。相変わらずでも政治は。
そう、動きすぎてて、
うん、
あの、月1収録で、うん、たまに近況のって言ってやったのは、ほぼ陳腐化した話がされてしまう問題っていうのは結構あったりしてね。
はい。
あるんですけど、はい。
そんな中でも、あれですね、また政務三役の交代がまたありましたね。
そうですね、
はい、
ということで、それちょっと軽く触れましょう、
はい、
安倍派の、まあ、政治資金問題で、まあ、去年の年末に、副大臣と大臣は、まあ、総督会で政務官は、うん、あの名乗り出た人に関しては変えますよっていうことだったんですけど、名乗り出なかった人の中で、まあ、
やっぱりあったよ
っていう人が2人いて、それが、小森拓郎さんと、
はい、
加藤隆昌さんの二人が、はい、ありましたよということになって交代となりました。
はい。
で、後任なんですけれども、小森、拓郎政務、総務政務官の後任が西田昌司衆院議員。
はい。
加藤隆昌、国土交通政務官の後任が尾崎正直衆院議員という二人になりましたということで、
はい。それぞれどういう人でしたっけね。
はい。西田昌司さんと聞くと、まあ、政治をちょっと見てる人は、うん、あれ京都の人って思うかもしれないんですが、同じ、はい、音としては同じなんですが、全然別な人で、衆院議員です。
はい、
で、今回あの、能登地震の時に選挙区なんですよね。
うん、はい、
なので、すごい当初からずっと動かれてた方ですね。
うん、
はい。
です。
そう。で、石川3区で当選2回と。
ですね。そう、まさに、ね、被災、一番、うん、その発災が厳しかった能登半島の北側が選挙区に当たる方ですね、
うんうん、SNS を一切発信しないで、
うん、
あの地元で動いてたという話は聞いている、ね、いますね。
ああ、その発災当時って
ことですよね。発災直後ね。
そうでしたね、う
ん、で近藤さん、近藤和也さんが、はい、
まあ、同じく
野党側で、はい、野党側の議員で、近藤さんもぐるぐる避難所回りながらいろいろやってたと、うん、いうことを、はい、近藤さんは割と発信、まあ、途中からいっぱいしていて、うん、で、ただ、あの、情報は自民党側に集約するってことを近藤さんも書いていて、あの、もう与野党関係ないぞと、はい、いうことは、近藤さんは最初からおっしゃってたりとかっていうのもありましたね。
はい、その西田さんは今回、その国交とその復興大臣政務官も兼任で、うん、ついてるので、まさにその当事者として、ね、まあ、そこも含
めてってことですよね。はい、
って感じになったかなと。
はい。
はい、
で、続いて、加藤隆昌国土交通政務官の、後任が、尾崎正直衆院議員ということで、
はい、
高知2区当選1回と。
はい。
当選1回ですが、まあ、うん、なんつうかベテラン感っていうね。
ですね。
うん、というのは、前任が、高知県知事。
前職
が。前職だよ、ね、前職がっていうことですね。
はい、高知県知事も3期をやって、うん、橋本大二郎さんの後かな、うん、に3期も務めている。うん、まだ56歳。
そうなんですよね。見た目とかすごい若いんですよね。うん、ということで、伊藤選挙ではありながらも、ある種、行政の、はい、ベテランが、政務官に就いたということ
ですね。いうことですね。
はい。はい、
というのは抑えつつ、はい。
今日のテーマは、
まあ、さっき言っちゃったけどね、
はい、京都市長選取材報告、はい、ということで、
はい、行ってきました、
はい、2月4日に
投開票
が行われた京都市長選ということで、はい、もうここから丸投げしちゃっていいですか、
は
い、
まあ、結果から言うと松井浩二さんが当選をしたという選挙だったんですけれども、うん、ですね、この選挙期間中の土日、1月27、28と京都入りして取材をしてきたので、で、まあ、 立候補者は5人いたんですけれども、そのうちの、高家優さんだけはなかなか、選挙候補以外の情報がほぼないかったので、まあ、追えなかったんですが、それ以外の4人の候補の演説会を それぞれ、2回ずつ、2回ずつ取材をしてくるということができましたと。で、今回その音声を交えていろいろと、現場の様子を紹介していこうかなと思っておりますが、まずこの選挙に至るまでの経緯みたいなことを簡単に紹介していこうかなと思います。2008年から4期務めていた、京都市長4期務めていた角川大作さんが、今回の市長選挙立候補しないということを決めまして、16年ぶりに新人候補のみによる、京都市長選挙になったと、いうことです。で、京都の市議会、まあ、京都は市会とか言うんですけどね、市会議員とかっていう言い方をするんですが、まあ、非常に特徴的なのは、非常にやっぱ共産党が、ね、まあね、全国的に、比較すると強いというのが特徴で、
まあ、京都といえば共産党ですよね。
っていう、うん、まあ、定数67の京都市会のうち、共産党の議席が14、21%。で、まあ、議席で言うと、まあ、自民党が18、維新、京都、国民という会派も18で、まあ、第三会派に今落ちてるんですけど、まあ、それでも強い影響力を持ってると。で、もうちょっと歴史を振り返りますと、京都府っていうのは、1950年から78年まで7期28年にわたって、当時社会党が、などが支援した蜷川虎蔵という方が、知事をやってました。
まあ、蜷川府政は有名ですよね。
うん、まあ、革新自治体ですね、うん。で、京都市の方も、1950年から66年まで社会党支援の高山義三、その後67から71まで富井清、71から78年は船橋、元木と革新市政がずっと続いていて、うん、その後も89年までは捕獲相乗りの市長が、市政を担っていたと、
うん、
まあ、非常に革新系が強い地盤なんですよということになってます。じゃあなんでなんだってことよく言われるんですけど、
謎ですよね。
まあいくつか理由があって、うん、で、もうちょっと背景を言うと、その京都、共産党から公認で国会議員が選挙区から選ばれているのは、参議院の京都と東京、埼玉、うん、衆議院では沖縄の4つの都府県のみなんですよね。で、政令市で議会で、共産党が2桁持っているのも京都だけという状況です。
もう京都だから2人区で、
うん、
2人区で自民と議席分け合ってるっていう、
ね、自民共産っていうのが、
倉林さん
のところですね。
すごいよね、はい、ないですよそんなとこ。
まあ、なんでかっていう理由、まあ、一応3つ大きい理由があるというふうに言われていて、うん、1つが、全国水平社というの
は、はいはいはい、
被差別部落出身者がその差別に対抗するっていうために作られた当事者団体で、ブラック解放同盟の前身となる全国水平社というのがの設立大会が1922年、もう100年以上前になっちゃいますけれども、これが行われたのは京都の岡崎公会堂っていうところです。その後、まあ、共産党とブラック解放同盟は激しく対立することになるんですけども、その共産党員がその初期のブラック解放運動に深く関わってたっていうのが、まあ、京都と共産党のつながりの一つで、もう一つが無産診療所というのがありますね。無産政党っていう言い方は、以前ちょっと民社党の時しましたけれども、1928年の第1回普通選挙で京都2区から立候補して、当選した人物に山本千治という人がいます。
はいはいはい。クイズに出る人だ。
そうです。労働農民党公認共産党推薦。まあ共産党は非合法だったので非公式っていう形で当選したんです。で、治安維持法に反対し、するっていう立場を取ってたって、右翼にこの方殺されてしまったんですけども、うん、まあ、この、まあ、山線の死を、の知らせを聞いて集まった人たちが、山本の意思を継ぐという形で、その貧しい人たちのための無産診療所というのを作ろうと、まあ、医療につなげていこうということが、これが民医連という団体のルーツになるわけなんですけども、この時に、できた、その、九条、京都市南区にある九条診療所というのが、今でも残ってまして、ここの所長は山線の孫が今でも、所長を務めていると。で、まあ面白い、ちょっとだけ面白いことを言うと、その山、 元千住っていう人は宇治に京都市宇治にある、花屋敷、浮船園という旅館の、後継者で、で、まあ、お父さんが亡くなった後そこの旅館の主人を務めてたんですね、
うん、
で実はその今回市長選挙に当選した松井さんも、京都市四条にある有名な松井本館というですね、あの旅館の跡継ぎというのも実は、まあ、だったというのも一つ、ポイントだったりするのかなと、うん、で三つ目
性教育の人だよね。
あ、山瀬、そうですね。そうです。うん、
それで思い出した。
の学者さんだったんですよね。うん、で、三つ目の京都、が共産党強い理由の一つが、もう一つが、滝川事件です、うん。1933年に京都大学の法学部の教授の滝川、幸達かな、さんの、思想が偏っているということで、大学の人事に文部省が介入したと。いう事件があって、これに抗議して複数の京大の教授が辞表を提出したと、まあ、こういったようなにその戦後そのあまあこういった流れがあって
滝川幸時だそうです。
幸時さん、失礼しました、うん、まあ学生だったりとか人権団体とか労働者医療法人といったあの党活動を支える、いや、こういった人たちが共産党を支えるといったのが大まかな流れですし、高山市長、元市長も京大卒、蜷川知事は京大の教授だったっていうのがありますね。で、京都府内ではその商工会も民主商工会だったりとか、教職員組合に関しても全日本教職員組合っていうのが、日教組よりも、よりもかな、まあ、全国に比較して、強い、影響力を持っているっていうのが、まあ、共産党の下支えになっているっていうのは、まあ、インタビューで前原誠司さんがそのようなことを語ってましたと。
非共産、非自民、非共産って言ってますからね、前原さんはね。
そうそう、うん、だからその非自民、非共産、がまあ前原さんのモットーだったんですけれども、うん、まあ、だから共産党に対抗するために、今回は、であるとその自民党と、うん、まあ、立憲民主党が手を組んで松井さんを応援するっていう、うん、結構でもなんか大阪ではその反維新という形で自民党と共産党が同じ
人
という
、ね、
まあ似たような構図なのかなっていうふうに、うん、思います、
うん、
はい、では、今回の選挙に戻って、一人一人、ね、届け出順に、ね、候補者の、ね、紹介をしていきたいと思うんですけれども、うん、最初が福山和人さん、うん、無所属新人で共産党が支援をしています、うん、で、弁護士で元京都弁護士会の副会長で62歳でスキンヘッドがトレードマークのですね。で、福山さんは2018年の京都府知事選挙、2020年の京都市長選挙にそれぞれ立候補して辞典と。で、無所属で共産党の推薦を前回は受けてたんですけれども、今回は支援にとどまっています。まあ、公認推薦支援、支持みたいな形で、うん、まあ、政党の色がちょっとずつ違ったりするっていう話は、うん、まあ、前もちょっとしたかなと思うんですけれども、今回はその推薦より一段低い、支援という形で、ね、共産党の。で、なるべく共産党のカラーっていうのを払拭して市民派、うん、まあ、市民から選ばれた候補者なんだっていうイメージ作りに、まあ、今回結構励んでるなっていうのが選挙運動からも見えてきていて、うん、共産党所属の国会議員の応援っていうのも、まあ、結構あったみたいなんですけども、
田村友新委員長がね言ってたっていう話
ですね、うん、あ、そうですね、うん、そうなんですけど、まあ、僕を見た応援演説会ではその環境問題とか反原発とかの草の根市民運動をしてる人たちが、まあ、応援演説をしてと、っていう人たち、まあ、そういった人たちをまあ重視しているようなものに見えたかなっていう感じだったんですが、ここで現場の音声をですね拾ってきたので、それをちょっと聞いてもらえたらなと思います。はい、はい、
ご近所の皆さん、ご通行中の皆さん、こんにちは。京都市長候補の所属市民派弁護士福山和人です。どうぞよろしくお願いいたします。みんなの声を集めて、どういう風な街にしたらみんなが暮らしよい街になるのか、みんなで知恵を絞って意見交換をして、あ、それも確かにそうやな、あ、この意見はどうやろう、そんな意見交換交流をしながらみんなで街を作っていく、これが選挙じゃないでしょうか。そんな建設的な、そして前向きでワクワクするような選挙戦、これからも取り組んでまいりたいと思います。 京都市は今子育て世代の皆さんの深刻な人口流出に直面をしています。これを解決をするためには小出しの政策ではダメです。ガラッと抜本的に変えていく必要があります。京都市はこれまで中学生の給食をという多くの市民の皆様の願いを無視し続けて中学校には中学生に愛情弁当でいい少ないに言うておりました。健康保険なんかの補助も非常に遅れてきた。言うてみれば今の京都市の子育て政策というのは本来やらねばならない宿題がめちゃくちゃ溜まってる夏休み最終日の子供のような状況なんですね。これを解消するためには抜本的に一気に宿題は片付けましょう。ですので私子育て5つの無償これをやりたい。まず1つ目にむちゃくちゃ高い学費と奨学金という名の借金で本当に苦しめられている学生のみんなに解散でもいい奨学金を作ります。社会人の方の奨学金返済を京都市がサポートをいたします。2つ目中学校のみんなに学校で作ったあったかい出来たてのアレルギー対応なんかも安心の給食を食べてもらって給食費のまず半額を無償にします。3つ目保育料は第2子以降を無償にいたします。特にしんどい生活を送られている一人親家庭の子どもさんに対してはお一人目から保育料は全て無償にいたします。4つ目子どもさんの病院代は18歳まで無料にいたします。そして最後に5つ目国民健康保険料の均等割という制度がございます。これは子どもが生まれたら生まれただけ負担が重くなるという制度、まるで生まれてきたことに対する罰金かこれはと思いたくなるような制度です。私これは18歳まで無料にしたいと思います。こうした5つの子育て応援無料化、これをやり抜いて子育て世代の皆様の人口流出を食い止めてまいりたい、このように思います。私別にやる気という精神論だけで言うてるわけじゃあります。ちゃんと財源の責任を持ってお示しをしております。100億円余りの財源を捻出するために今京都市が大型の公共事業について年間170億というふうに上限を設定していますけれど、これは150億に落とします。市庁舎の建て替えや芸大の移転といった大型のものが終わったわけですから、これを150億に落とすことは十分可能でございます。これで20億捻出といたします。京都にたくさん来られている海外からの観光客の皆様に改めて宿泊税の税率アップのご協力をお願いして70億程度の財源を確保いたします。そしてまた観光客の皆様の協力金、これも合わせて創設をすることによって20億程度の財源を確保したいと思います。これは5000万人から京都に来られている観光客の皆様に1人100円ずつ半分ぐらいの観光客の方がご負担をいただくだけで25億ぐらいの財源になります。事務手数料を差し引いたとしても20億程度の財源を確保することは十分可能でございます。このような形で責任を持って財源も含めて提案をさせていただいております。
福祉や子育ての話に、まあ、重点が置いて、ネット、まあ、一方で特に革新傾向法が弱点とされ、うん、指摘されているような、まあ、財政面についてのフォローも、まあ、してるっていう感じなんですが、ただ結構その、まあ、協力金どうするか、うん、その京都で今問題になってるのはオーバーツーリズムの話ですよね。ただその、なんていうのかな、まあ、京都通過宿泊税という形で徴収はしてるんですけれども、うん、また、まあ、滋賀に泊まって京都に遊びに来るみたいな人も少なくないですし、うんうん、
近いからね、
うん、京都泊まらないで、通過していく人も、うん、っていう人たちから、まあ、協力金100円程度でもとっていうことを言ってるんですけども、じゃあその人たちをどうやって分けてどうやって取るんだっていう形については、これ結構公開討論会でも言葉に詰まるような場面があったので、必ずしもその明確にはできてるない部分だったんだろうなっていうのは、まあ聞いてて取る感じたところですね。
あと割とその打ち出の小槌的な出し方なんですよね、うん、お金の出し方が埋蔵金的なところで公共こう公共費、だから、
ね、まあ公共事業の
削減、公共事業を減らしましょうっていうのとかね。
そう、まあ結構大方の公共事業も京都終わっちゃってるみたいなので、
まあ、一巡してるっていうのは言ってましたね。うん、
はい、はい。 続いて村山翔英さんです、うん、無所属新人、元京都市会議員で、地域政党京都党政策顧問という肩書きがついています。45歳ですね、うん、村山さんは京都市出身で大学は専修大学、うん、で学生の頃に、当時民主党の衆議院議員だった松沢重文さんの秘書を務めてました。で卒業後はリクルートを経て2003年25歳で京都市議会議員市会選挙の、左京区選挙区で初当選です。当時は無所属で2期目の2007年はトップ当選で、2008年30歳で市長選挙に1回チャレンジするんですけども、この時は3位で落選と、うん、で2010年に地域政党京都党の立ち上げを行って、うん、翌年の市議選で返り咲きと、うん、でこの時京都党、村山さん以外に、政治経験者いなかったんですけれども4議席獲得という、で、2015年に、4期目2019年に5期目の当選、いずれもトップ当選です、うん、で2020年4年前に再び市長選挙にチャレンジしたんですけれども、この時も角川さん、福山さんに及ばず落選ということになってました、うん。で今回の選挙では日本維新の会と、教育無償化を実現する会、それから国民民主党京都府連と京都党の、推薦を取り付けて、で当初の情勢調査ではかなり有力と目されてたんですが、うん、過去に行った政治資金パーティーか、パーティー券の販売をのみしてパーティーの実態がほとんどなかったと、うん、いわゆる架空パーティーだったのではないかという疑惑が浮上して、推薦取り消しになったと。でまあ、推薦取り消しになったんですけども、立候補取りやめることなく推薦、今回立候補したという形になってます。でもともと京都党っていうのがそのまあ議員定数の削減とか、ね、納税者の目線に立った、徹底的な行財政改革、中央政党による、地方支配からの脱却、まあ、政治姿勢としては日本維新の会に非常に近いものだなというふうに思っていただければなと思います、う
ん、維新の関係者がやっぱりその惜しかったっていうのは言ってて、まあ、架空パーティーの話が出る前の数字が相当、うん、まあ、松井さんに勝てそうな勢いだったと、うん、いうことだったので、かなり悔しがってはいましたね、
うん、そんな村山さんの、街頭演説ですね、聞いていただきたいと思います。
政治道楽、
河原町三条ご通行中の皆さん、村山翔英でございます。今回の選挙非常に大きな意義を持った選挙だと私は思ってございますが、改めて皆様に今回の選挙の意義をご説明をさせていただきたいと存じます。私が市長候補の村山翔英でございます。京都は今財政が大変厳しい、破綻は免れたけれども相変わらず超低空飛行、人口は日本で一番減ってます。3年連続です。どんどんどんどん減ってる。なぜなのか。20代、30代の人が減っている。一つの課題は子育てです。子育て支援をしっかりやる。高校生までの医療費、ただ、中学校給食、すぐにやります。2年でやって、ただ、保育園の無償化、保育園もただです。そして、高校もただ、全部やります。圧倒的にやります。ゼロ歳の赤ちゃんには毎月おむつを届けます。子供の楽園みたいな公園を各行政区に一個ずつ作ります。雨が降ったら施設の中にある屋内エネルギー施設の遊戯券配ります。できるかできないかは、その財源を捻出できるかどうかです。私は20年京都市議会で財政問題をずっとやってきました。私は4年で京都市の財政を完全に立て直して、他都市の平均にまで持って、150億円の貯金を作る。それをやりながら、今申し上げた財源を全部確保するということを申し上げています。他の候補者は100億か200億円の財政再建策を掲げていらっしゃいます。私は600億からの財政再建を1年で600億作るということを言っています。これとんでもないことです。だから私はもう4年でクビになってもいいって言ってるんです、ずっと。そう言って今回3回目の市長選挙やるんです。誰かがどっかでこれやんなかったら、やっぱり京都の財政ずっと低空飛行なんです。そしてさっき申し上げたような夢のあるような京都を作ることは永遠にできないんです。お金がないから。京都市は 3% 仕事を減らして 3% 効率化をすれば500億作ります。作り方はいっぱいあります。町の公園、私はもうスターバックスとかマクドナルドとかこういうところにどんどん貸し付けをしようって言ってるんです。条件は1個、公園を維持してくださいってことです。そしたら公園の中にマクドナルドができますよ。でもマクドナルド公園ができるんですよ、マクドナルドのお金で。そしたら賑わい生まれるじゃないですか、遊びができるじゃないですか。役所は1円もお金を使わずに公園を手に入れることができるんです。賑わいを作り出すことができるんです。維持費もいらなければ整備費もいらない、挙句の果てに賃料入ってくるんです。そういう発想で物やってったら支出なんていくらでも抑えられるわけです。
サイズ登録、
意外とね、その福山さんと似たようなことを言ってるのが分かったんじゃないかなと思うんですけど、そのまあその子育て政策とか教育に関して、そのまあ京都市、まあ、村山さん自身のビジョンを明確に打ち出しつつ、結構でもその福山さんと違うのは、そのお金の面に関する、まあ、財政措置に関してはかなり具体的に練っていて、でその今回立候補したのもかなり厳しい戦いだっていうのは分かりつつも、その前原さんだったりとか維新の会だったりとかと、しっかり練り上げたマニフェストを、まあ、市民と共有したいというの気持ちというのはすごく伝わってきたかなっていうふうに思いますよね。ただね、公園の政策とはかなり尖った新自由主義、マクドナルドに公園貸しちゃおうみたいなことっていうのも、かなりではあるけれども、その、熱意だったりとかビジョンみたいなものは、がかなり明確なんじゃないかなっていうふうに思いましたが、どうでしたかね。
かなり公園のやつはね、超新自由主義で、これは絶対だ、ね、やばいって言われる案件だなっていう感じはしますけどね、それ撤退したらどうすんだとかね、
そうそうそう、
うん、その後の維持管理費どうすんだとか、突っ込まれそうな感じは してましたが、はい、まあ、やりたいことはまあ逆に言うと、すごく明確で。
はい、続いて、二の湯真嗣さん。無所属新人で、元京都府会の方ですね、府議会議員の方で、うん、元参議院議員の秘書で44歳です、
はい、
早稲田大学文学部を出た後に、お父さんである二之湯聡参議院議員の秘書を経て、28歳の時に2007年 の、府議会議員選挙に、自民党公認で当選をしていて、5期連続で当選、うん、まあ、去年の統一地方選で5回目の当選をして、うん、今回立候補、そちらを辞めて立候補ということだったんですが、二之湯さん、まあ、自民党なんですよね。で、うん、もうすでに自民党は松井浩二さんの推薦を決めてたところに、まあ、立候補を決行するという形になったの、うん、まあ、なのでその自民党の京都府連に離党届を提出するも、ね、まあ、それは受理されず、うん、執行部の体制を批判したということを理由に除名処分が下されていますと。で、結構そのご自身の YouTube のチャンネルとか SNS でもって、選挙前からですね、うん、その京都府連の会長であるところの、西田昌司さん、
お、また出た西田昌司
厚生同盟の別人ですけど、はい、まあ、京都、あ、まあ、自民党の衆参議院議員の西田さんを名指しでずっと批判しておりますと。なんで民主党政権の時の官房副長官を当てるんだと、ね、うん、それはその、まあ、自民党でずっとやってきた人としての、まあ、なんていうのかな、不満っていうのもあるでしょうっていうところだと思いますね、うん、はい。で、まあ、二之湯さん、今回、まあ、福山さん、村山さんに関しては街頭演説の音、うん、ちょっとお聞き苦しい点もあったかと思うんですけれども、今回、二之湯さんに関してはですね、個人演説会の様子、行ってきたので、こちらをダイジェストで聞いていただきます。
サイズ登録、
まず初めに話をするんですけども、北陸新幹線というのが、まあ、建設されるんです。福井県から、まあ、京都駅というルートが今、まあ、正式に決まっているんです。で、どういう今ルートがかといいますと、福井県の小浜ですね、162をまっすぐ行った横小浜、その小浜から実は京都駅までずっとこう地下の深いところをトンネルでずっと掘ってくる、こういうルートに、まあ、なぜか決まったんですね。で、まあ、これは自民党と公明党の国会議員の、まあ、そういう責任者と、あと、まあ、JR 西でも、まあ、結局これがいいということになったんです。でもこれは、皆さんもパッと聞かれて、ものすごいお金かかりそうやなということとか、 あと京都の下にはすごい、琵琶湖に匹敵するようなそので地下水の湖があって言われてますけど、この地下水にも影響が出るんじゃないかと。あとそのものすごいこの土が出てきますね、トンネルを掘った。でそれも公共事業になりますので、これは捨てる場所が必要なんですよ。もう今、そんな土が出る工事そんなにないとしても捨てる場所がないとか、そもそもずっと地下でって京都駅に下にその地下駅を作ることができないんじゃないかと、そんないろんな問題があるんですけど、これ進めてる時に京都の西田昌司さんが、このそういう整備の責任者で大丈夫だと、とにかく全部国のお金でやるんだ、そういうようなことですね。それのそんなことは本当はないはずなんですけど、なんかみんなこう黙って、そのルートになったと。で、ここに来てですね、去年の年末ぐらいに急に、京都の負担は大体1兆円ぐらい。1兆円、これは京都市だけではないんですよね。京都の負担は1兆円ぐらい。おそらくそれが1兆円なら京都市は3000億円ぐらいです。ただ今、万博でも工事費がどんどん上がってますし、先ほどのようなことですごい難工事だと思いますね。もっと高くなると。仮に5000億ぐらいになると、京都市が今、まだ返済に苦しんでいる地下鉄東西線並みになるわけです。まだ地下鉄東西線って建設費はかかりましたけど、今使ってますんで、市民が。まだね、あれですけどね、北陸新幹線の皆さん、普段乗られますかということなんですね。正直言うと、これをやってきたのは自民党と公明党で、でこれに対して注文をつけるのは知事と市長なんです。知事と市長。でもみんな知事も市長もそういう人たちに応援されてるから、あえて言わない。そんなこと。そしてそういう政党の人間も、上の人が決めたのに。そうだよって言ったら、これはまたハレーションがあるわみたいなことで、これは結局自分のことなんです。自分のことなんです。自分を守るというか、保身ですね。
サイズ道楽
京都渦政動員というですね、少林寺拳法の道場からで、行われた、個人演説会でした。はい。で、二之湯さん自身がこの少林寺拳法の道場の理事を務めてるという縁で、正面にはその、なんだろうなっけ、道着を着たですね、その、通っている若い人たちが並んでっていう場にパイプ椅子が並べられて、何人か来てるということでした。はい。個人演説会なんでね、ちょっと声を張り上げてっていうよりも、結構語りかけるような口調だったのが、見て取れたかなっていうところだと思います。この話の後にも、その会場からの質問に答えて、市内のオーバーツーリズム対策だったりとか、防災対策について答えるみたいな場面がありました。やっぱその西田さんの名前を出して批判したいっていうのはすごく伝わってきましたよね。はい。よろしいでしょうか。
はい。
はい。
サイズ道楽。
今日の配信はここまでです。続きは次回に配信します。
もっとプールのスポットライト。誰一人取り残さない社会をキーワードに。ゲストをお招きしながら勉強するやつ。みんなで考えていこうスポットライト。
毎週日曜夜11時配信スタート。